神の御言葉を聞きましょう。目を止めてくださいと題して、戸崎先生より説明はお聞きください。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。さあ、今日からろうそくに火が灯され、アドベントの時に入りました。イエス様は私たちすべてに言われます。目を覚ましていなさいと。目を覚ましていなさいという御言葉は一体どういうことなのでしょうか。イエス様は私たちにどうしなさいと言われているのでしょうか。このことを正確に理解して実践していくことはとても大切です。でも私たちはよく黙想をして、この御言葉をまず深く理解することが必要だと思われます。そうでないならば、例えば熱心なクリスチャンがクリスマスに向けて極度に覚醒をしてしまって、昼も夜も寝る間を惜しんで活動し、かえって疲れ果ててしまい、鬱になってしまうなどといったことも起こりかねないからです。今申し上げました事例では、この人が取った行動で悪かったのは、極度に覚醒して寝る間を惜しんで活動してしまったということでしょう。実は聖書では寝ている時間をとても大事な安息の時として重んじています。ご存知のように、旧約聖書では幾多の夢の記事が記され、その夢を解き明かすということに重大な意味を見出しています。ヨセフもダニエルも夢の解き明かしをいたしましたが、その夢というのは人間が寝ている間に見るものであります。また神のしもべとして神のために戦ったダビデは、平和のうちに身を横たえ、私は眠ります、主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのですと歌っています。ダビデはどうやって眠ったかと言いますと、常に主なる神の御腕に抱かれて安らぎ、平和のうちに身を横たえたのでした。このように私たちは眠るという営みを決しておろそかにはできないばかりか、眠りには重大な意味があると言わざるを得ないでしょう。それで結論から申し上げますと、イエス様が私たち全員に目を覚ましていなさいと勧告されているのは、つまり私たちは夜寝てる時も昼起きている時も、いつもイエス様のことを忘れずに思っていなさいということであります。さて、私たちの父なる神様は見えるものと見えないものの作り主であります。主なる神は山や川や海、そして人間や動物や生き物などすべて人間に見えるものを作られましたし、また人間には見えないものをも作られました。人間には見えないものの中には天使や悪魔も含まれます。主なる神は悪魔という悪い存在をも作られたのかと言われるかもしれませんが、 悪魔というのは堕落してしまった天使であり、主なる神の意図と反して存在をするものです。そして悪魔は存在はするけれども、その存在は主なる神の支配のうちにあって、自由な振る舞いはできなくされています。また主なる神様はレビアタンという人間の目には見えず想像をするしかない大きな怪物をも作られました。人間はレビアタンのことをワニのようであるとかカバのようであるとか、いろいろと想像を働かせてその姿を描いてきましたけれども、そのレビアタンのことも作り主である主なる神様は、その体の各部からその性格に至るまで全てを知り尽くされておられるのであります。一体この世の中は私たちの目に見える部分よりも目に見えない部分の方がはるかに多いのではないでしょうか。そして私たちの目に見えない部分を私たちはいろいろと想像したり、また予測をしたりして、それをできるだけ見やすいように可視化しようと努めています。でも皮肉なことに、その可視化しようとする努力がますます見えない部分を増やしているようにも思います。例えば私たちは戦争が起こった時に、自国が必ず勝てるようにするために核兵器という地球をも破壊しうる強力な兵器を配備してしまいました。今や一つのボタンを押すだけで全ての地球上の人間の命が失われるということは目に見えていますけれども、それゆえに私たちの将来はこれからどうなるかわからないという見えない部分が増えてしまいました。また今の新型コロナ禍という状況に対して、 2,3 の企業が独占的にワクチンを全ての人間に対して供給したことによって、かえって見える部分が少なくなり、見えない部分が大きくなってきているようであります。私たちは今見えないことを撲滅しようとして躍起になり、かえって見えないことを増長させ、そして見えないことから逆襲をされているような状況にあるのではないでしょうか。私たちは今一度見えないことをも作られ、見えないことをも完全に支配されておられる主なる神のその御業への信頼を厚くし、その御業に期待をしていく必要があります。そうしないと私たちの目には見えない部分、例えば私たちが死んだ後のことですとか、あるいは人々のいさかいごとの慣れの果てといったことなどは全てタブー視されて、私たち人間はますます自分たちの 目に見える部分にだけ固執して生きるようになり、主なる神様の作られたこの丸ごとの大きな世界からは切り離されていくようであります。さて、この世の見えない部分を支配されている主なる神のことをよく知ることができるのは夜という時間であります。 一昔前までは夜は本当の真っ暗闇でありました。夜の街灯も少なく微々たるもので、また家の中の明かりも昔は、まあ、電気代などを節約するために必要最低限の灯火にしたのです。ですから寝室というのは本当に真っ暗闇であり、見えない世界でありました。それだけで恐ろしい思いをした方も多いのではないでしょうか。あるいはそんな恐ろしさがあったからこそ、一昔前は今のような一人暮らしではなく家族が集まって住むスタイルを選んでいたのかもしれません。ちょっと話がそれましたけれども、そのように一昔前は夜という世界は真っ暗闇の世界、すなわち目には見えない世界だったのであります。その目には見えない世界に作り主である主イエスが下ってこられ、光のない世界に誠の光の子が下ってこられたのがクリスマスであります。このようにクリスマスの喜びには真っ暗闇の恐れが前提とされていると思います。今日読まれましたイザヤ書も、預言者イザヤが夜の真っ暗闇の中で語ったような言葉であります。イザヤは見えない世界を思い描きながら歌っています。2節、期待もしなかった恐るべき技と共に下られれば、あなたの御前に山々は揺れ動く。そして5節から、私たちは皆汚れたものとなり、正しい技もすべて汚れた着物のようになった。私たちは皆枯葉のようになり、私たちの悪は風のように私たちを運び去った。あなたの皆を呼ぶ者はなくなり、奮い立ってあなたにすがろうとする者もない。あなたは私たちから御顔を隠し、私たちの悪のゆえに力を奪われた。このイザヤの語りは見えない世界のことを語っているようでも、今を生きる私たちには妙にリアリティを持って迫ってくるのではないでしょうか。この預言者は今のこの現実を昔から予言したようでもあります。それでもこの預言者は私たちに対して希望を語ってくれています。7節から、しかし主よ、あなたは我らの父、私たちは粘土、あなたは陶工、私たちは皆あなたの御手の技。どうか主が激しく怒られることなく、いつまでも悪に目を止められることなく、あなたの民である私たちすべてに目を止めてくださるように。目を止めてくださるように、この御言葉は孤独に苦しむ現代人が切実に求めている言葉でありましょう。私に目を止めてくださいと言って、現代人は周りの人たちに助けを求めているようであります。乳幼児が母性愛あふれるお母さんを身振りや泣き声によって振り向かせ助けを求めるように、今では大の大人も目に見える隣人に助けを 求めるようになりました。それゆえマザコンやストーカーなどの症状に苦しむ人たちも多いですが、実は誠の救いは目に見えるところにはないのです。私たちの誠の救い主は目に見えるものもまた目に見えないものも作られ、それを丸ごと支配されておられる父なる神以外にはないのです。昔の人たちはこの事実を信じて悟るのが今よりもたやすかったのかもしれません。何せこの地上生涯の3分の1くらいの時間は真っ暗闇の中にいたわけですから、その見えない部分をも支配してくださる父なる神に より頼む必要があったでしょうし、また実際そのようにしたのでありましょう。では真夜中でもコンビニの明かりが方向と辺りを照らし、数多くの人たちが真夜中でも働いているこの現代社会の中で、私たちはどのようにして誠の救い主を信じることができるようになるでしょうか。そのことは最後に現れた誠の預言者であるイエス様ご自身が今日のマルコ福音書の箇所で私たちに語ってくださいます。イエス様はこの地上に下ってこられ、私たち人間そのものになって私たちの隣人となってくださいました。そしてこの地上を歩まれた時に、その手図から私たちにそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせられたのでした。そしてイエス様は今生きる私たちにも、私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られると呼びかけられ、それぞれがイエス様にお仕えすることを進めておられるのです。今日の聖書箇所では門番という仕事が語られています。門番とは見張りの人とも呼ばれ、外部からの敵の襲来をいち早く発見してそれを町の中の人たちに知らせるという仕事であります。目を覚ましておくようにと言いつけられた門番は、その仕事についている時には一睡もできず、ひたすらはるか遠方に目を凝らして敵が近づくことを注視していたことでしょう。でもその門番という仕事は当然シフト制によって複数の人間たちによって担われ、おのおのの仕事は無理がないように配置されていたのでありましょう。このようにイエス様はご自身が再び私たちの前に帰ってくるときに、私たちがイエス様を忘れて寝込んでいないようにと、私たちを神に仕えるそれぞれの仕事に無理がないように配置されておられるのです。さて今の世の中で仕事と聞きますと、何か無理やり働かされているようなネガティブな印象がつきまとってしまいますが、最後にそのネガティブさを吹き飛ばすような御言葉をご紹介したいと思います。 それはエレミア書の31章に記されています。エレミア書31章26節、ここで私は目覚めて見回した、それは私にとって楽しい眠りであった。つまり預言者エレミアは楽しい夢を見たというのです。それはどんな夢かといいますと、主なる神が帰ってくる時に訪れる新しいエルサレムの繁栄と喜びの夢であります。13節、その時乙女は喜び祝って踊り、若者も老人も共に踊る。私は彼らの嘆きを喜びに変え、彼らを慰め悲しみに変えて喜び祝わせる。実は主イエスが私たち全員に課せられた仕事というのは、目を覚ましていなさいということ、すなわち私たちが寝ても覚めてもイエス様のことを忘れずに思っていて、楽しい夢を見て眠り、また新たな目覚めを与えられるということなのであります。私たちはこの仕事をイエス様から与えられた基本的な務めとして、辛い時にもまた悲しい時にもイエス様によって慰められながら、この日々の生活を歩んでまいりたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。憐れみ深い私たちの父なる神よ、今日はこのアドベント第一主日に私たち兄弟姉妹を御前に集められ、共にあなたを礼拝し賛美するこの時を与えられましたことを心より感謝いたします。あなたは私たちをここに導き、御子イエスが来られる時を待ち望むものとされました。どうか私たちに安らかな睡眠を与え、御子が現れたその時に新たに目を覚ますものとしてください。クリスマスは真っ暗闇のような辛くて悲しいどん底の時代に御子がお生まれになって始められました。闇の勢力は今も私たちに襲いかかっていますが、闇を滅ぼす光の子である真の救いの御子イエス・キリストから私たちが離れないようにしてください。豊かな祝福と御守りのうちに私たちがこの地上を喜び歌いながら歩めるようにしてください。父と聖霊とともに一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。
賛美歌94番を